罪は戒めで機会を捉えるという題で説教いたします。テキストはローマ人への手紙7章7節から15節です。ここまで信仰によって得られる神の義と立法との関係について基本的な説明を積み重ねてきました。これまで立法が違反を増し加えるとか、立法が罪の欲情を目覚めさせることが語られてきたことから、立法は罪なのかという疑問を取り上げて、パウロはそれを激しく否定します。今日と来週の7章7節以下は、ここから主語が一人称単数、すなわち私はになります。パウロが自分の心の内、心の内面を告白し、さらけ出しながら立法や罪についても教えているところです。7節から13節では立法の働きを取り上げます。立法は罪を自覚させ、それだけでなくて人を誘惑に引き込み、その結果パウロが私は死んだというところまで、この死んだという意味は肉体的な死ではなくて霊的な死を意味しているのでしょうけれども、それが立法の働きです。立法は罪を自覚させるばかりでなく、隣人のものを欲してはならないとの戒めによって、かえって欲望を意識させ知ることによって、またそれ以上に私のうちに欲望を引き出してしまったと告白しています。昔漫画で見たんですが、塀に穴が開いていて、そのそばに絶対に覗いてはいけませんと書いてありました。穴の周りは墨で黒く塗ってありました。そしたらそこを通ってきた人が皆目の周りが黒く墨がついていたというのがありました。絶対に覗いてはいけないと聞くと、誰でも一層興味がそそられて、皆が覗くという気持ちはよくわかります。また反抗期を迎えた子供は何でも逆らってみたくなるということもあります。立法も信仰を抜きにして考えると、ただ束縛されているその一つぐらいの感じになるかもしれません。立法に逆らうのはそう軽いことではありませんけれども、パウロは立法が隣の人のものを欲してはならない、これは10回の10番目一番最後ですが、そう言われなければ欲望を知らなかったと書いてあります。パウロは若い時から大学者ガマリエルのもとで立法を学んだ生粋のパリサイ人でしたから、立法は誰よりも詳しく知っていたはずです。それが9節。私はかつては立法なしに生きていましたが、戒めが来た時罪は生き、私は死にましたと告白しています。立法の咎めを感じることもなく無邪気な時代がありましたけれども、その時代が過ぎ、自分の欲望が立法と衝突し葛藤し、そして戒めが欲望を制約してきた時、罪が生き、私が死んだと、戒めが罪を明らかにし私を殺してしまったと告白します。立法は聖なるもの、戒めもそれ自体は聖なる正しい良いものです。神様から出たもので悪かろうはずがありませんけれども、13節、すると良いものがパウロを殺したのかと反問したくなりますけれども、決してそうではありません。それは罪がもたらしたことなんです。罪はこの良いもの、すなわち立法で死をもたらすことによって、その罪の素性を表し、限りなく罪深いものであることが分かりました。14節では、立法は霊的なもの、この霊的なものという意味は 神様の性質を映したものです。人間の必要のためにこしらえた法律とは異なります。神様を表したものです。けれどもパウロは、私は肉的なもの、売り渡された罪のもとにあるもの、そういう苦悩に満ちた告白をします。本当に神様に心からお仕えして、神様の奴隷、キリストの奴隷と言っていたこのパウロが、肉的なもの、売り渡されて罪のもとにあるという告白をするということは、どのように苦しいことだったでしょうか。15節、私は自分のしていることがわからない。私は良いことをしたいのに、自分の憎むことを行っている。あの大伝道者パウロのこの告白は、本当に驚く内容ですけれども、これを見て、パウロもそうだったのかと、親近感に気を許してはいけません。パウロにとってこの苦闘があったとすれば、私たちにとってどれだけ力を出し切って戦わなければならないか。いや、これは自分の力で戦うことのできる戦いではありません。私たちと共にいてくださる聖霊の助けを祈りましょう。私たちも私たちの中にある罪と戦う必要があります。御霊の助けを祈りましょう。